皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はときめきメモリアルドラマシリーズボリューム2、彩りのラブソングについて、バンドマンポッドキャスターのシュン・チャールズさんとお話したいと思います。ということで、シュンさん、今回も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。シュン・チャールズです。
いやー、前回も虹色の青春会もなかなかの熱い展開というか、
いやーすごかったですね。もうまさかあのオープニングの時点で1時間超えるとは僕も思ってませんでした
そうですね枠がもう無制限ということでいくらでも喋ってしまうんですけども、今回はしゅんさんがバンド活動を始めるきっかけになった彩りのラブソングということで、
はい、僕の人生を変えてくれた第2、
いや今回も彩りのラブソングのシナリオブックが今ズーム越しに見えてますけども
あ、よくご存知で、
いろいろお持ちですね、本をね
いや、これは今回のためにいろいろと仕入れました。小ネタが必要かなと思いまして。
あー、本当ですか、ありがとうございますじゃあもうネタのストックは十分っていう感じですかね。
はい、
じゃあ早速いきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずですね、彩りのラブソング、まあ、ドラマシリーズボリューム2なんですけども、本編で人気があった片桐彩子さんがフューチャーされたドラマシリーズですね。で、本編では片桐彩子さんはどんなキャラだったかざっくりご説明したいと思います。
はい、
片桐さんは絵を描いたり歌を歌ったりが得意で、芸術方面の才能に恵まれた女の子なんですよね。で、ゲームでは、まあ、美術部か吹奏楽部、また僕のやってたスーファミ版では吹奏楽部の代わりに軽音楽部の部員として登場するんですよね。
あ、そうなんですね。へえ、あ、軽音楽部っていうのがスーファミ版はあるんですね。
そう、スーファミ版だけなぜか軽音楽部だったんですよ。
僕スーファミ版はまだ未プレイなので、それはちょっと発見ですね。
そうそうそう。で、片桐さんは話し方に非常に特徴がありまして、ルー大芝みたいに英語と日本語をミックスした独特の話し方をする人なんですよね。
はい、
さすがにトギャザーしようぜとか、そんなやぶからスティックにみたいなことを直球で言うわけではないんですけども
まあそうですね、あの Please wait とかそういう感じですね。
そうそうそう、そうですね。 Beautiful、 素敵な絵ねとか、リアリー、本当にみたいな感じで、和洋折衷の独特の喋り方が特徴になってます。
はい、
明るく元気でマイペースで個性的な女の子、そのあたりが本編の片桐彩子さんの印象ですね。俊さん的に何か片桐彩子の印象ってあります？
片桐さんは僕の中ですごく印象があるのが、寝ちゃう子って僕は印象があって、デート中にプラネタリウムでデートしてる時に寝ちゃうんですよね。居眠りしちゃうっていう。
あったかも。
うん、そういうのがあったりとか、あとはそうですね、片桐さんだとやっぱり水泳が苦手っていうのとか、
うん、
うん、そういうのだったりとか、髪型がすごく特徴的、独特な髪型をしてる。
独特ですよね、あまり見ない髪型ですよね。
そうですね。あとはやっぱり片桐さんだと全体的にときめきメモリアルのキャラクターの中見てもすごくスタイルが良いというか、スタイリッシュな子だなっていう印象がありますね。ちょっと大人っぽいじゃないですけど、すごくスラッとしてる美人だなっていう印象がありますね。
そうですね、確かに確かに。キャラクターソングなんかも元気な歌もあるんですけど、結構大人っぽい歌多くないですか？
うん、そうですね、大人っぽい歌とか多いですね。あとは片桐さんだとやっぱり親しみやすいっていうキャラクターはすごくあると思います。なんか友達っていう感じの女の子っていうイメージがありますね。
結構フランクに話しかけるというか、誰にも、英語キャラとそういうところがつながってるのかもしれないですね。
そうですね、うん、その辺すごく今回彩りのラブソング改めて僕はプレイ動画を見たんですけれども、やっててなんか、あ、すごく友達として付き合うのにはすごく楽しい子だなっていう風に見てて思いましたね。
それは確かにありますね。はい、で続いてが 彩りのラブソングのあらすじからなんですけども、
はい、
ときめきメモリアルドラマシリーズ第2弾彩りのラブソング、こちらもボリューム1の虹色の青春と同じく、プレイヤーはきらめき高校に通う男子高校生として高校2年生の秋の17日間を過ごすことになります。主人公は学内バンドである彩りのギタリスト兼作曲担当として約2週間後に迫った学園祭のバンドコンテストに向けて新曲の制作を進めています。
はい、
彩りはベースでイケメン女子の人気ナンバーワンの大沢匠、ドラムでまとめ役の田村浩二、そしてしゅんさん一押しの1年後輩で高一点の美咲すずねちゃんをメンバーとして、
はい、
きらめき高校内で絶大な人気を誇ってまして、主人公が作る曲についても高く評価されています。
はい、
ただそんな評価とは裏腹に主人公にはある悩みがありまして、最近自分の作る曲がどこかプロとして活躍しているメジャーなバンドの曲をなぞったもののように感じてしまっていて、自分らしい歌作りができてないというスランプに陥ってたんですよね。で、主人公は学校の屋上でギター片手に曲作りに励んでたんですが、たまたまそこにやってきた片桐彩子さんという女の子と会話を交わすようになって、片桐彩子さんとの交流の中で自分が見失いかけていたものを取り戻していくという物語になっています。
はい、
この片桐彩子さんなんですけど、ボリューム1でも言ったんですけど、僕が中学から高校前半くらいまで部屋中にコンビニで拡大コピーしたイラストをベタベタ貼りまくって家族を心配させていたあの片桐さんなんですけども
、はい、
なんですけど、その彩りのラブソングが出たのは98年の3月26日っていうことで、ちょうどこの頃個人的にときめも以外にも自分の心を揺さぶる作品との出会いがいろいろとあったので、そういうこともあって彩りのラブソングはリアルタイムではプレイしなかったんですよね。
はいはいはい、
しゅんさんはリアルタイムでプレイされてたっていうことをボリューム1でも伺ったんですけども、
そうですね、もうほぼほぼリアルタイムでしたね。発売日に購入したかどうかっていうちょっと記憶は定かじゃないんですけど、でもほぼほぼこの98年の頃にやってましたね。
虹色の青春は中古か何かで買ってっていう感じですか？
そうですね。
なるほどなるほど。でドラマシリーズっていうものに出会ってところで彩りのラブソングも発売されたみたいな、
そんな感じです。
なるほどなるほど。じゃあこの全体的な印象というか、いろいろこの作品には積もるものがあるんじゃないかと思うんですけども、そのあたり。
そうですね、虹色に続いてですね、すごく積もるものというか、やっぱ思いは大きいと思いますよ。
そうですよね、重たい展開もありますし、いろんな面で揺さぶられたなっていう印象が僕もあります。
そうですね、やっぱり虹色の青春は本当に自分と自分内だけで完結できるところではあるんですけど、彩りはすごく周りを巻き込んでわーってなっちゃってる感っていうのもすごくあったので、
もう盛大に巻き込んでますよね
そうですね、結構話のスケールが最終的にでかくなっちゃったぞっていうところは
スケールでいうと一番大きい作品かもしれないですね。
うん、そこがやっぱりちょっと他の2作とはまた違って、まあ、でもそれはそれですごく面白かったなっていうのが思いますね。
社会的な影響が大きいという。
そうですね、最終的に飛行機止めちゃうぐらいだったんでそうですね、ここはもうすごくゲームらしいなというか、伊集院財閥すげえなってところがありましたね。
そうそうそうそう、そのあたりも印象的なシーンでね出てくるかと思うんですけども。
そうですね、じゃあ僕がちょっと今回やってみて改めて思ったことだったりっていうのをお話ししてみようかなと思うんですけれども。
お願いします。
そうですね、僕がやったのってもちろん高校生の途中とかもちょっとやってはいたんですけど、やってた時ってブラウン管のテレビでやってたんですよね。
はいはいはい、
いわゆる普通のテレビで普通にプレイステーションつないでやってたっていうスタイルだったんですけど、今回ヘッドホンでプレイ動画見てたんですけど、音だったりとかそういうところが、あ、こんな音入ってたんだなっていうのがすごく僕 改めて今回見返して衝撃だったっていうのはすごくあって、特にあの主人公のギターの音なんか全然その当時聞こえてなかったっていうのがあって、今の自分の耳で聞くとこういう風に聞こえるんだなとか、で彩りのバンドのアンサンブルの仕方だったりとか、そういうところはすごく、あ、こうなってたんだっていうのはすごく今回見返してよかったなっていうのと、あとですね、主人公が相当わがままなやつだなっていうのが
いやー、そうですよね。ちょっとその点も他2作とだいぶ違うかなという印象はあります。
うん、ちょっと主人公がキザというか、キザでちょっとバンドをやってるっていうのもあるかもしれないですけど、わがままで、でもすごく一本芯が通ってる人なんだなっていうのがすごく、なんか今まで割と他の2作とも主人公ってそんなに変わんないな、人間的に変わんないなって思ってたんですけど、細かいセリフを見てたりとかすると、結構この主人公って尖った人だな、バンドマンっぽいなっていうふうに僕思ったんですよね。
アーティスト気質ですよね、良くも悪くも。
うん、すごくなんかそういうところがあるなっていうところと、あとね、今回プレイ動画を見返して片桐さんが可愛かった
あ、はいはいはい、
あのやっぱ僕すごく美咲すずねちゃんに会いに彩りのラブソングをやってたっていうところはすごくあったんですよ、僕ぶっちゃけを言いますと。だからなんですずねちゃんエンドじゃないんだよっていうのはすごくあったんですけど、でも改めてね、片桐さんっていう人を見返してみるとすごくいい子だなって思ったんですよね。片桐さんの特に印象的だったなって僕思ったのが、自分が楽しいって思わないとそれは相手にも伝わっちゃうから、だから自分が楽しいって思うことを私はやってるだけっていうセリフがあったんですよ、デートのところだったんですけど、それがすごく西野さんとの対比として面白かったなと思って、やっぱ同じデートコースを結局回るわけじゃないですか、ほぼほぼで、片桐さんがすごく振り回してるように見えても、でも片桐さんもすごく楽しんでるっていうのもすごく良かったな。多分西野さんってこういう時ちょっとオタオタしちゃったりとか、もしくはこう頑張ってって勇気づけてくれる、そういう風になっちゃうと思うんですよ。で僕がすごく気を使っちゃうっていう風になっちゃうと思うんですよ。ああ西野さんすっごい気使ってくれてんだな、悪いなみたいな、そうしないところがすごく片桐さんの良さなんだなって今回すごく見てて良かったですね。
その対比というか、その西野さんからの片桐さんっていう流れいいっすよね。
うん、すごく良かったですね。だからやっぱなんか西野さんとは別として片桐さんっていう人も人気があるんだな、そういうところがみんな好きなんだろうなっていうのはすごく思いましたね。あと今たまたまなんですけど、声優の川口雅代さんですよね、が日本にどうやら来られてるらしくていや美人だなこの人と思ってそれはすごくなんか今回発見でしたね。
あー、はいはいはい、
もちろんすずねちゃんの人間性っていうのもすごく僕魅力だな、もともとすごくすずねちゃん僕好きだったんで、それもやっぱり見返してみて、すずねちゃんってキャラクターとして西野さんと館林さんを足して2で割ったようなところがあるなってすごく思ってて、やっぱりずっと陰で主人公を見ている、支えてくれてるっていうところ、それとやっぱり大丈夫ですよってすごく励ましてくれるところとかで、主人公を好きになるきっかけっていうのも、他の人は誰も見てくれなくても先輩だけは見てくれてたっていう、そこですごく好きになっちゃう、そのまっすぐなところとかがすごく今までのキャラクターでいうとそこに行くんだろうなとは僕は思ったんですけど、でもすごくやっぱりすずねちゃん可愛いなって思いましたね。
やっぱり推しはその彩りの中ではすずねちゃんということで。
うんですね、すごく高校1年生らしいというか、すずねちゃんにとっては多分初恋だったと思うんですよこれって。だからその初恋っていうものですよね、それがすごく甘酸っぱくてほろ苦くて、それがすごくサブというか、あのメインじゃなかったとしてもお話としてすごく良かったなっていうのはありましたね。
そうですね、すずねちゃんやキャラクターの立ち位置というか結果どうなるかっていうのをちょっと言っときましょうかね。
あ、そうですね、はい、
じゃあざっくり僕が言っちゃっていいですか。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
はい、そうで、まあ、曲作りに悩んでた主人公が片桐さんと出会うことで夕日を見に行こうって言って片桐さんが誘ってくれて、それが結果曲のインスピレーションになったりして、結構主人公は ワクワクするというか、こんな刺激を与えてくれる存在今までいなかったという感じで、ぐいぐい片桐さんにのめり込んでいくんですけども、ある意味舞い上がってて、それが周りのバンドメンバーに不和をもたらすというか、ざわついちゃうんですよね。実はすずねちゃんっていうのは主人公のことが好きで、それはもう直にざわつく案件ですし、さらに言うとイケメン長身ちょっと昔のキムタクっぽい匠はすずねちゃんのことが好きなんですよね。で、片桐さん含めて四角関係みたいになってて、お前その片桐に入れ込んでのぼせ上がってんじゃねえよ的な、もうこのバンド崩壊するんじゃないのって思ったんですよね、途中までやって
まあよくあのバンドの崩壊のきっかけは金か女か薬かって言いますもんね
薬もかわ生々しいで、本当にもうエンディング直前までそのざわつきが収まってないから、いやこのゲーム終わるのって思ったんですよ
まあハラハラはすごかったですよねこれ。
でドラムのコウジ君も主人公があんまりにも鈍感で何も分かってないから、すずねちゃんはお前が好き、たくみはすずねちゃんが好き、お前は片桐彩子さんが好き、そういうことなんだってもう噛んで含めるように教えてくれると。で、え、そうなのって
そうなんですね、主人公はそれまで妹なんだっていつも言ってるんです。妹っていうのをすごく強調するんですよね。
そうですね、まあ本当にそう思ってたし、そうとしか見てなかったですよね。
うん、なんかあるたびにすずねちゃんは俺たちの大事な妹なんだって、それが主人公にとっての優しさであったりとか、主人公はそれが自分の優しさだと思ってやってるんですけど、でもすずねちゃんにとってはすごくそれって残酷なことじゃないですか。だってすずねちゃんはやっぱり妹として見てほしいんじゃなくて、一人の女性として見てほしいわけだから、だからそれを妹っていう壁を作ることで、なんかそれ以上言っちゃいけないんだっていうふうにすずねちゃんはやっぱ思っちゃうわけじゃないですか。それが初恋ってなると余計辛いというか、
すずねちゃん目線で見ると結構きつい話なんですよね。
そうなんですよ。でそこで主人公が、いやー片桐さんとちょっと夕日見に行っちゃったらいい曲できちゃってさーみたいなこと言う、いやお前さーみたいな、それはすずちゃんもえみたいな顔になりますよ。
いや気づけと言いたくなる、そんな主人公なんですよね。その残酷なまでの鈍感さっていうのがちょっと他のときめも作品とはレベルが違うというか、そういう域まで来ていて、でその極地が俺は片桐さんが好きだ、だからすずねにはちゃんと言うんだみたいな感じで、すずねちゃん呼び出して、まあ、すずねちゃん家の近くの公園で話をするってシーンがあるじゃないですか。
あ、名シーンですねあれは。
その結果すずねちゃんは失恋をして、主人公にはっきりとすずねは妹なんだ的なこと言われて、血の滲むようなセリフをいろいろ言うんですよね。私の方が片桐さんよりずっと先輩のこと好きなのにとか、どうして私じゃダメなんですかとか、彩りになんか入るんじゃなかったって、そこまで言うんですよね。すごい作品だなと思いましたよ。
あれはすごく衝撃的でしたね。その話を始める時の平成を装って話し始めるじゃないですか。昔話から始めるじゃないですか。
嵐の前の静けさというか、内に秘めた感情の重たさを逆に感じさせますよね、それって。
先輩覚えてます？私が初めてステージで演奏した時のこと。体育祭のちょっと後に開いたミニコンサートだった。私体育祭で転んで左腕を捻挫して、本当は腕が上げられないくらい痛かったんです。でももうステージまで何日もないし、今更キーボード外せないし、それに私の生まれて初めてのステージだったし、我慢してやろうってそう決めてたんです私って結構我慢強いみたいですね。周りの人も全然気がつかなかったみたいですし。でもステージの3日前だったかな、先輩が急に新しい譜面持ってきて、アレンジ変えたからって。その時、先輩は何も言わなかったけど、私、嬉しかった。あのアレンジの変更って、私の左手を気遣ってのことだったんですよね。黙ってたのに、みんな気がつかなかったのに、 先輩だけは気がついてくれてた。
今これですよね。これがすごく胸にくるというか、それでやっぱすずねちゃんが好きになったっていうことがすごく分かったっていうのはありますよね。あ、確かにそれされたら好きになるよなっていうのは分かりますよ。うん、そういうところは主人公洞察力あるんだなと思って
そうなんですよ。そこまでのエピソードあって、でもすずねちゃんルートないから。
そうなんですよ。もうね、すずねちゃんルートはマジであると思って僕はもうずっとやりましたからね。これもう作曲あれを全パターン試しましたよ。ノートにメモって、これかなこれかなこれかなっつって全部やりましたよ。
ないってことに確信が持てないですもんね。当時そんなゲーム攻略サイトとかないですもんね。
そう、その頃はやっぱなかったから、ひょっとしたらいけるんじゃないかと思ってめちゃくちゃやりましたよ。でもダメだって気づいて、もうあの時の絶望感はすごかったですね。
そう、以前しゅんさんが別のところでそういうお話もされてましたし、もしあったらどんな感じになるのかって想像とかもしてみたんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、すずねちゃんは主人公の方がすごく好きで、仮に主人公もすずねちゃんルート行こうってなったら結構ねストンと行っちゃう気がして、なんできっともしすずねちゃんルートあるならなんか障害を作ると思うんですよ。トントン拍子にしか行きようがない2人に何か障害があるとっていう話になるのかなって思ったりしました。
あー、僕逆に共倒れするパターンなんじゃないかなって思ったんですよ。
ほう、というのは。
多分すずねちゃんは主人公を甘やかしちゃうんですよ。西野さんって甘やかしてるように見えるじゃないですか。
はいはい。
でもそれは主人公が頑張ってるから応援してくれるんですよ。だけどすずねちゃんには僕多分主人公を例えば悩むじゃないですか。で悩んでそっから別のルートに行かせることってできないと思うんですよ。だから片桐さんだったんだろうなっていうのは今回やってみて思ったんです。だから多分すずねちゃんは歩幅を一緒に合わせてくれたりとか一歩後ろにいてくはくれるんですけど、でもそっから例えばすずねちゃんが何かヒントをくれたりとかそういうことは多分できないと思うんですよ。もちろん成長していけばできるかもしれないですよ。だけど現時点でこの二人が付き合ったら主人公は多分いい曲は作れると思うんです。だけど本当にこれで俺はいいんだろうかってずっと悩み続ける。でそれをすずねちゃんは大丈夫ですよってずっと言ってくれる。多分そういうルートになって多分周りもいやいいじゃんいいじゃんって言ってくれるんだけど、俺これでいいのかなって思いながらなんとなくバンドを続けて、なんとなくバンドが解散してっていう流れになるんじゃなかろうかって僕思っちゃうんですよね。
ちなみにそのルートでもあった方が良かったですか？
いやだとしてもやっぱりすずねちゃんのハッピーエンドは僕欲しかったですけど一応バッドエンドは多分その流れなんですよ。
あーはいはいはい。
うん、でもやっぱすずねちゃんのハッピーエンドは欲しかったな俺は。
うまい具合に、まあ、すずねちゃんがハッピーエンドになるシナリオが見たかったと。
うん、まあ見たかったですねやっぱり。うん、すずねちゃんだって可愛いじゃないですかとにかく
そうですね
でまた桑島宝子さんの声がすごくいいんですよ。ほうちゃんの声がやっぱ、ほうちゃんの声がすごく僕好きなので、だからこそやっぱりすずねちゃんエンドは俺は欲しかったなっていうのは思いますね。まあ、だからこそもし本編リメイクするんならすずねちゃんを普通にキャラクターとして出してくれて、彩りの先輩じゃない先輩、匠とも違う先輩とくっつく、それなら OK かなっていう今は思いますね。だから結局みのりちゃんもまあ後々話しますけど別の先輩とくっつくわけじゃないですか。だからそういう風になってくれたらちょっとはすずねちゃんも救われるのかなっていうのはまあ思いますけどね。
ときめも本編のメインキャラがドラマシリーズにフィーチャーっていう流れでしたけど、逆輸入があってもいいんじゃないかってことですよね。
うん、それはもうあってほしいなっていうのは僕思ってますね。じゃあ好きなシーンとか印象に残ったシーンとかそこ行きます？
そうですね、さっきもちらっと出たんですけども、すごく映画的なシーンがクライマックスに来ますよね。片桐さんが実は絵の勉強のためにパリに留学するんだということで、その文化祭でバンドコンテストやるはずだった主人公はそっち行っちゃうんですね。まあみんなも後押ししてくれて、
うんうんうん、
お前そっち行けよって 背中を押してくれるんですけども、で空港で片桐さんと落ち合って、でもあバンドコンテスト出られなかったんだってなったと思いきや、伊集院財閥というときめも通して出てくる、まあ、超お金持ちの人が僕の保険にかけてこのバンドコンテストで欠場者が出るなんてそんなことは許せないみたいな感じで、学校にあったステージごと巨大ヘリで持ってきちゃうですよね。
あれはすごかったですよね。
でまあステージに乗った彩りのメンバーごと連れてきてくれて、そこで文化祭のライブをやるという、あの映画的シーン、とことんやりきったというか、でかいことをやりきって見せたときめも最大のイベントというか、なんかそんな風に感じましたね。
あれはすごかったですね。
しゅんさんの方は、
あ、僕の好きなシーン、そうですね、あの2人で夕日を見に行くシーンっていうのがあるんですけれども、
片桐さんですね。
そう、片桐さんときらめき中央公園に2人で夕日を見に行くっていうシーンがあるんですけれども、それまで片桐さんが主人公に悪気はなかったんですけど、え、それ人真似なの？みたいなことを言って、片桐さんはそんなつもりはなかったんですよ。
主人公が作った曲に対して、
そう、主人公が曲作ってて、うん、これでいいのかなって思いながら作ってて、で片桐さんが、え、気に入らないの？みたいなことを言うと、こんなの人真似さ、みたいなことを言うんですよ、主人公キザだから。
もう社に構えてますよね、完全に。
完全に社に構えて、で片桐さんが、え、人真似なの？そんなわけないじゃん、みたいなことを励まそうとしてくれるんですけど、多分片桐さんはそんなつもり全然なくて、でも主人公はちょっと心が屈折しちゃってるからだから嫌なやつみたいな感じで思っちゃうんですよね。でそこからちょっと片桐さんのことを誤解しちゃって、でまあいろいろあって誤解は解けるんですけれども、で片桐さんに誤解してたよ、ごめんって言いに行こうと思って美術室行って、で美術室行ったら片桐さんの絵が飾ってあって、でそれ何に見えるって言われて、うん、よくわかんないって言って、で片桐さんも、うん、私も自分で何描きたいか分かんないんだ、スランプみたいなんだ、みたいなことを言うんですよ。
うんうんうん、
で2人で今からちょっといいとこ行こうって言って公園に行くっていうシーンがあるんですけれども、
うんうん、
で2人で夕日を見て、それが後々新しい曲のモチーフというかテーマになってくっていうすごく大事なシーンなんですけど、これあの僕初めてやった時とか、あ、そういうことがあるんだって思ったんですけど、今この年になってね、曲とかも作るようになった僕がこのシーン見ると、あ、すっごいこれわかるって思ったんですよね。
あ、ご自身が作り手に立つことで見えてきたものがあるってことですかね。
うん、なんかこういうすごく凝り固まった時に手を動かしたりとかするんですけど、一旦やめてちょっと外に出てみるとかしてみると、そっから見えることっていうのはすごくあって、僕そんな譜面書いたりとかその場ではできないんで、だからその場で例えばメロディーを考えるくらいはまあできますけど、そういう気分転換みたいなのってやっぱあるよなっていうのはすごく思って、それをやっぱ片桐さんが連れ出してくれるっていうのはすごく良かったなっていうのは思いましたね。それはそうですね、やっぱ印象的だったな、今回改めて見返して、すごく片桐さんっていい子だなって思いましたね。フランクというか話しやすいいい子だな、そう思いましたね。はい、
そうですね、今回彩りのラブソングをみんなどういう風にプレイしたのかっていうのが気になって、いろいろネット上の感想とか漁ったんですけど、ときめん本編やったことないけどこの作品で片桐さんが好きになったとか、本編では片桐さんそんなにだったけど彩りで好きになったとか、まあそういう意見も結構あって、
そうですね、また本編の演技とこの彩りの演技だとすごく演技がマーシンさん自体が上手くなってたっていうのもすごく大きいと思うんですよ。
あ、
すごく感情表現がやっぱり片桐さんって豊かな人じゃないですか。
そうですね、
でもやっぱ本編だと片桐さんっていうキャラクターがやっぱ固まる前だから、やっぱり明るい人っていうところはすごく前面に出たけど、その内側にある秘めた思いだったりとか、そういうところがすごく今回あの彩りのラブソングは見えたな、すごくそれが良かったなっていうのはやっぱありましたね。
やっぱりドラマシリーズは本編のキャラクターをより深く掘り下げる、やっぱそういうものになってますよね。じゃあ続いて彩りのラブソングの曲や歌詞について、このあたりありそうですね、しゅんさん。
そうですね、今回だと Tomorrow っていう曲ですよね。トゥモローを作曲していくっていうのが今回のゲームのメインのところではあるんですけれども、 このトゥモローなんですけど、まず楽曲自体の説明でいくと、作曲は虹色の青春の出会えてよかったでも一緒だった秋山夏さんと、あと桐岡真希さんが作られてて、編曲は岩崎元吉さんという方がやられてるんですよ。この方の幸せのイメージと、あと星空のパワーもやられてて、
星空のパワーの人なんですね。
そう、この人が幸せのイメージとかトゥモローもやられてて、この人の音像っていわゆるウォールオブサウンドっていう音像をメインに使ってる人なんですよ。ウォールオブサウンドっていうのは古くから言うとビートルズのレッドイットビーっていうアルバムがあるんですけども、とかあとBe My Babyっていうオールディーズの曲とかあるんですけど、その曲とかをアレンジしてるフィル・スペクターっていう人が開発したサウンドなんですね。
音像っていう言葉の意味がよく分かってなくて、
音の全体像というか、音の例えばシャキッとした音だったりとか、広がりのある音だったりとか、そういう話なんですけど、全体聞いた時にどうやって音として聞こえるかっていう話なんですけど、
はいはいはいはい。
でこのウォール・オブ・サウンドっていうのは簡単に言うと楽器、例えばベースとかギターとかドラムとか、それを全部ダブリングさせるんですよ。2つ取る。そうすることで音が何倍にも太く広くなるっていう、
広がりのある音になる。
そう、ホール感のある音っていうのがフィル・スペクターの作り方なんですね。ウォール・オブ・サウンドっていう、音の壁っていう意味なんですけど、そういう音の壁を作るのがウォール・オブ・サウンドで、これをハッピーエンドっていうバンド、わかりますかね。
あ、日本のプログレの始祖とか言われる、
まあそうです、日本のロックの始祖と言われてるハッピーエンド、ハッピーエンドとか、あとソロでもやられてる大竹英一さん、そうですね、君は天然色とかが有名な大竹英一さんが、そのウォール・オブ・サウンドっていうのを日本ですごく広めた人なんですよ。でこの岩崎元吉さん、この人はその人のフォロワーって言われてる人なんですよ。だからこの人の音像もすごくウォール・オブ・サウンドっていうのを意識されてるんですね。
へえ、はいはい。
トゥモローの例えばオンリーユーのバージョンとか、あれなんかはすごく広がりのある感じだったりとか、あと分かりやすいのは星空のパワーとか幸せのイメージなんか全くそうなんですよ。あとしおりのソロアルバムとかもこの人アレンジやってるんですけど、すごく大滝英一サウンドだなっていうのが一聴して分かる感じなんですよね。あと特徴的なのが鐘の音を入れることですね。
鐘って響きの高校とかにあるような、
というより何ですかね、のど自慢とかで鳴るような鐘あるじゃないですか。キンコンカンコン、キンコンカンコン、
ああそういう、
あれをイントロとかでよく入れるんですよ。虹野さんのソロシングルとかでもだいたいこれ入ってるんですよ、鐘の音が。あとコーラスの入れ方がこの人すごくうまいですねっていうのがこの人の特徴だなって僕はすごく思ってて、でその上でトゥモローですね。トゥモローなんですけれども、一応3バージョンあるんですよ。
ゲーム中の曲作りの中で3択みたいになるんですよね。
そうです、そうです、そうです。で今回僕が独自でやってみたアンケートによると、オンリーユーバージョンが一番人気ではあったんですけれども、一応歌詞はサビ以外はほぼほぼ共通っていう感じで、でサビの歌詞が全部違うっていうところがすごく面白いなって思ったんですよね。ビサイドユーだと、あなたが隣にいるっていうことをすごく前面に出してる歌詞、そして CU バージョンだと明日また会おうねっていう、そういう CU っていう意味なんですよね。そしてオンリーユーはあなただけが私を変えてくれるとか、そういうような歌詞だったりはするんですけれども、僕はなんですけど、
はい、
片桐さんのね、このトゥモローのシングル僕持ってるんですよ。これはもうほぼほぼ発売日に買った記憶があるんですけど、だから僕ずっとそのシングルバージョンばっかりずっと聞いてて、でオンリーユーだけアルバムに入ってるんですよね。だからオンリーユーってずっと聞いてなかったんですよ。で最近改めてオンリーユーバージョン聞き直してみて、これが一番正解だったんじゃないのかなって僕は思って、このゲーム内の話なんですけど、なんか一番アレンジとしてバンド感があったりとか、まあもちろんバンド感は例えば CU とかもありますけど、でも音の雰囲気とかがライブ感があるんですよ。なんかライブで歌ってるようなボーカルのエフェクトだったりとかがすごくして、だからこれをゲームとしては推したかったんじゃないのかな、だからアルバムに入れたんじゃないのかなって僕はちょっと今回トゥモローを3種類全部聞き直して思いましたね。
その3つ選ばせたっていうのがプレイヤーの没入感を高めるためだったんですかね。
うん、それは絶対にあったと思いますよ。やっぱ最後にこのどれを選ぶか、どれでももちろん正解なんですけど、自分が選んだっていうのがすごくいいなって思いますね。 でまたこの歌詞ですよね。日差しがビルに反射して誰かの時計で跳ねた。恋人たちの交差点、似ている背中を見つけたの。この出だし、これドラマ CD なんですけど、片桐さんがこれを書こうって思ったタイミングっていうのがあったんですよ。二人で美術館にデートに行くっていうイベントがあるんですけど、あれで主人公を見つけた時、その時に片桐さんはこれを書こうって思ったらしいんですよ。だからそこで日差しがビルに反射してとか、そういうところが出てきたんだろうな、似ている背中を見つけたとか出てきたんだろうなっていうのがすごく読み返してよかったなって
片桐さんが主人公のことを思って書いたっていう手というか、そういう曲歌詞ってことなんですね。
そうなんですよね。そこですごく女の子のワクワク感とか、そういうのが綺麗に表現されてるなと思って、でこの B メロの展開もすごくて、やっぱりらしくなくてごめんなさい、昨日の帰り際もじゃあねと素直に言えない、悲しいほど無視したりでっていう、このね展開がやっぱりすごかったなと思って、ここでその女の子との似ている背中の人との関係がうまく表現されてるなってすごく思うんですよ。あの一緒に帰る関係なんだろうな、だけどじゃあねと素直に言えない、この言葉がすごいんですよ。それを入れることでその女の子のキャラクターが浮き上がってくる、それがいいんですよ。そうすることで悲しいほど無視したりっていう、そこにつながるっていうのもすごいなって思いましたね。恋する女の子の気持ちっていうのがすごく綺麗に表現されてるなと思うんですよね。
そうか、もう素直になれない片桐さんのメンタルも盛り込まれてるし、
そう、すごくいい歌詞なんですよ。全体的にすごくいい歌詞があって、例えばですけど See you tomorrow きっとっていうバージョンなんですけど、これだと感想があった後ですよね、ちょっと静かになるサビのところで、らしくなくてごめんなさい、意外と単純だわっていう、その後の他のことわざとふざけて呆れるほど落ち込んだり、これすっごいですよね。他のことわざとふざける、ふざけてみてその彼の気を引こうとする、それをやっちゃった自分に対して罪悪感を感じるっていう、その表現の仕方、女の子だなと思って、
あ、そんなことしてまで気を引こうとしちゃってる私みたいなのに対して軽い嫌悪感というかを、
そう、そういうところもすごく片桐さんっぽいなって思って、そういうところってやっぱり本編だと見えなかったけど、この彩りのラブソングをやることで、あ、確かにそういうとこ片桐さんであるよな、素直になれない、やっぱりちょっとふざけてるというか、常にちょっと茶化してる感じあるじゃないですか。
あ、そうですね、そうですね、
うん、片桐さんって何でもちょっと面白おかしく喋るようなところって片桐さんあるじゃないですか。
すごくマジに落ち込んでるとか傷ついてるとかいう面を表には出さないと、
そう、そういう強がってるところとか、強がりばかりでっていう歌詞とかもこれ出てきますけど、そういう強がってるけどでも中身は本当に純粋な女の子なんだよなっていうところがすごくこの歌詞読んでて見えますね。うん、それはすごくいいですよね。そしてあとね、このオンリーユーバージョンだと僕すごく好きだなって思うところがあるんですよね。
はい、
2番の歌詞に出てくるんですけども、きっと私からは言わないから探し当てて、これすごいなと思って、その前にもっと知りたくなる、聞きたくなる、どんなことだって私だけしか知らない笑顔、ほら見つけたいっていう言葉が出てくるんですよね。それってやっぱりこうやってあの彩りのラブソングをやってって深掘りしていくわけじゃないですか、キャラクターのことを。そういうちょっとずつ相手のことを知っていく、そして恋心がどんどん芽生えていくっていう、そういう表現だと思うんですけど、だけど片桐さんからは言えない、私のことは自分からは言わないよ、でもあなたならきっと私の部分いいところ探してくれるよねっていう、その表現、一番素直になれる瞬間、二人なら必ず、いや、いいなと思ってこのきっと私から言わないから探し当ててっていうところがすごく僕あの聞いてて耳に入るんですよね。なんて言うんですかね、お付き合いをすると、まあ結婚とかでもそうですよ、自分の知らない一面というか、自分でも気づかなかったような自分のいいところとか悪いところとか、そういうのを相手に指摘されて気づくみたいなことってあるじゃないですか。そういうことじゃないですか、これって。相手のそういういいところを、あなたは私のいいところを見つけてくれる、私はあなたのいいところを見つけてあげられるっていう、それがすごくオンリーユーの歌詞のいいところだなっていう、それがすごく良かったですね。
そっか、そのオンリーユーってタイトルにもかかってるしっていう、
うん、表現としてもすごくこの歌詞って綺麗じゃないですか。例えばそういう情景描写ですよね、日差しがビルに反射してとか、そういうのもすごく良かったし、このオンリーユーの中だと雲の形が歩道に映る、そんなことさえすごくワクワクするっていう表現が出てきたりとか、そういうなんか恋の始まった時の世界がすごくきらびやかに見える、それってあの虹野さんの出会えてよかったのキラキラ輝く空気の粒とか、そういうちょっとしたことでもキラキラ見えるようになったっていうのがすごく恋が始まったその楽しさを表現してるよなと思って、
曲作りがテーマのゲームでもあるのでことさら歌詞に力入ってるなっていう気がしますよね。
はいはい、もうそれはすごくやっぱ3種類作っちゃうぐらいですから、それがすごく良かったですね。また片桐さんが一緒に作詞をするっていうのもすごく良かったですしね。
うんうんうん、
うん、それもすごく、あ、片桐さんがこの言葉作ってくれたんだっていうふうに思えるっていうのも、その大抵の人って曲を作ったりとかしないじゃないですか。僕はしますけど、
はいはい、
でもそういう人じゃなくても音楽の楽しさがちょっとでも伝わるよなっていうのがすごくこのゲームの良さだなと思って。どうですか蝉山さん、この作曲ゲーム楽しかったですか？その僕はこういうリズムゲームとか僕は好きだから楽しかったですけど、そういうことを蝉山さんってやられてるかどうか分かんないですけど、そういうのどうでした、このゲームやってみて。
そう、僕が作曲とか作詞とかは全くやらない、まあ、バンド活動も経験がないんですけども、それでもゲームっていう形ですごくデフォルメされてるんでしょうけど、その曲作り、曲を作っていくっていう過程が楽しかったです。本当に持ったことがない視点っていうか。
ああ、そうですよね、うん、やっぱり曲作りって僕あの別の回でもちょっと話したんですけど、例えば絵を描いたりとか文章を書いたりとか、それとやってることは違いますよ、もちろん。だけど本質的なところっていうのはすごく近いものがあるなと思って、何かを作っていく、だから文集作業とかもそうですよ、何かを形作っていく、そこにすごく楽しさってあって、最初はなんかモヤモヤっとしたもの、自分の中の切りかかったものとか、そういうものからちょっとずつ形ができてって、どんどんどんどんそれが形になっていく、でそれを人に聞かせた時に、あ、かっこいいって言ってもらえるっていうのがすごく僕は楽しくって、まあそんなに僕もたくさんは作んないですよ、だけどやっぱりそういうのはすごく楽しいですよね。だからそれがこういう疑似体験できるっていうのはすごくいいですよね。また簡単じゃないですか、あのもともとメロディーがあってその中から選んでいくっていうのも。
あ、そうですね、一から自分で音符配置してくださいとかじゃないですもんね
そうそうそうそう、音楽作るみたいなもんじゃないからだからすごく身近だし、これで作曲に興味を持つっていう人も絶対いたと思いますし、
まあ実際ね、しゅんさんがそれでバンド活動を始めたんですもんね。
あ、僕はもう、うん、全くそうですよ、僕なんかは本当に
スタッフに聞かせてあげたいなっていうお伝えしたいなって気持ちですよね
ね、それが今でもずっと続けられる自分の大事なものになったっていうのはすごく、やっぱ彩りのラブソングっていうゲームをやってよかったなっていうのはすごく思いますね。本当きっかけなんてそういうちょっとしたところだと思うんですけど、でもそこから今まで続けられたっていうのは良かったなと思いますね。
あの彩りのラブソングをやって、そのバンド活動全体というかそういうものに憧れたっていうか、そういう感じだったんですか？
うん、そうですね。
その中でも特にギターですかね？
いや、最初は僕ボーカルだったんですよ。
ああ、はいはいはい。
あのシンガーというか歌う方だったんです。やっぱ楽器が僕できなかったので、中学生の頃とかは。だけどバンドはとにかくやってみたいと思って、だから自分の中で第一歩としてボーカルとしてやってみて、で高校生になってから楽器とかって割とやるようになったんですけど、でもやっぱりバンドをやるっていうことの楽しさだったりとか、そういうのはやっぱり彩りのラブソングにすごく教えてもらったなと思いますね。
いや、いい話が改めて聞けましたねそう、スラムダンクに憧れてバスケ始めたり、ピンポンという漫画がありますけど、卓球の、それで卓球始めたっていう人もね、周りにいるので、そういう風に彩りのラブソングでバンドを始めたという人も、うん、しゅんさんだけじゃなくきっと少なからずいるんだろうなと。
うんうん、だからよかったんですよ、僕の場合虹色の青春で当然サッカーもやったわけですよ。で、あの彩りのラブソングでバンドもやったんですけど、 両方とも始めて、僕中学校の時点でもう入った時点で、あ、俺運動才能ねえわって思っちゃったんで、才能というかもう向いてないなと思っちゃったんで。
旅立ちの歌やってマラソンはやらなかったですか？
あ、マラソンもやりました。
あ、やったんですか？
あ、別にマラソン42点も走らなかったですよ、
はい、
ただランニングはやりました。
僕もちなみにランニング始めたんですけど。
あ、それでなんですか？
あ、それでです、はい。
あれはやりたくなりますよね。なんかすごく影響を受けるというか。
やりたくなりまして、
だからそうですね、すごく両方ともやってよかったなって思いますもん。だってそれこそですけど、僕村上春樹とか、
はい、
エアロスミスだ、洋楽ロックとかですよね、
はいはい、
もちろんビートルズは聞いてましたけど、それ以降だから、それまで僕が聞いたのって古いロックだったりはしたんですよ。ビートルズとかセックスピストルズとかで、そっからハードロックとかを聞くようになったのって、そのサッカー部のコーチの影響なんですよ。コーチだった先生、その先生がサッカー練習終わった後とかに、お前洋楽ロックとか好きなんだってみたいなこと言ってくれて、あ、はいって言って、なんかズボンのポケットからこれあげるって言って、エアロスミスのロックスっていうアルバムくれたんですよ。そのエアロスミスのロックスのテープですよね、入ってる、先生が録音したテープ、まだその頃テープだったんでMD もありましたけど、まあギリギリで、それを聞いて、うわかっこいいって思って、でそっからそういう洋楽のハードロックとかですよね、そういうのを聞くようになって。
あ、いい先生ですね。
そうですね。でその先生が、僕その頃って小説もまあちょこちょこは読んでましたけど、割とまあだから今でいうラノベですよね、ゲーム小説とか、ああいうアニメ小説とか、あとそういうロックの本とか、そういうのは読んでましたけど、でその先生が、お前小説読んでたって言ったら村上春樹読んだらって言われて、で、ああ、村上春樹っすか、分かりました、読みますって言って読んで、面白いって思って、そっからやっぱ自分で普通にいろんな小説も読むようになってたんで、だからすごくその先生との出会いっていうのも、サッカー部に入ってなかったら絶対そういう風にはならなかったんで、それもだから間接的に虹色の青春が関わってるから、自分の核になってるんだろうなっていうのはすごく思いますね。
じゃあもうときめもからいろいろ広がりましたね、間接的にでも。
いや、そうなんです。だからもう僕の中で本当にときめきメモリアルっていうゲームはもう自分の人生をすごく変えてくれた作品だと思ってるんで。
いや、本当にしゅんさんがそれを言うと説得力があるというか、体現してるからいいっすね。
はい、僕はやっぱりなんか広く浅くよりも一個のところにやっぱ深くいくところがすごく多いので、だからこそときめきメモリアルにすごくここまでハマれたんだろうなっていうのはすごく思いますけどね。あとそうですね、彩りの曲で言うとやっぱり忘れちゃいけないのが、それがあなたのいいところ。
あ、僕もツボってました。
これはやっぱり話さなきゃなと。
そうですよね、
はい、この歌詞もやっぱり深掘りしとかなきゃなと思ってまして、
はいはいはい、
この曲作詞は秋穂みのりちゃんの声優さんである丹下さくらさんが担当されてるということで、それがすごいなってまず思ったんですよね、今回いろいろ調べてて。僕一応この丹下さくらさんのこのそれがあなたのいいところも発売日の頃に、だから彩りやってた頃に購入して、
8センチシングルですかね。
そうです、8センチシングル。これ8センチシングルでしか出てなくて、それがあなたのいいところって。
はい、僕も最近 Amazon でポチったんですけど
これはすごくいい曲だなって。
うん、
でゲーム画面で映る歌詞もあれ丹下さくらさんの手書きらしいんですよ。それをスキャンして出してるらしくて、っていうのをなんかインタビューで読んだんですけど、
すごくいい歌詞でしたよね。
すごくいい歌詞、本当に主人公がすごくいい歌詞だし、曲もすごくいいから、もう俺らもおちおちしてらんねえなみたいなこと言ってましたけど、もう本当に恋する女の子、このみのりちゃんっていう女の子を体現してる歌詞だなってすごく思って、この中でも僕がすごくグッときたのが B メロ。やっぱ僕 B メロってすごく好きなんですけど、やきもちじゃね子供すぎるけど、くじけないでと背中を押したのは恋をした私っていう、このやきもちじゃねっていう、こういう喋り言葉を入れることですごく本音が出てるなっていうのがすごく思ったんですよね。この歌詞自体すごくため息ばかり出ちゃうわけがあるのよとか、そういう言い方、すごく喋り言葉に近いんですよね、この歌詞って。で、子供すぎるけど、これもすごくいい言葉だなと思って、やっぱりそこで未熟な自分っていうのを出せるっていうのもすごく歌詞として良かったよなっていうのが ありましたよね。
この曲っていうのが、その秋穂みのりちゃんがその虹色の青春の先輩と、まあ、虹野さんへの思いを歌詞に綴ったっていう体のものですよね。
うん、やっぱりそういうバックグラウンドを知ってるとより没入できるというか、やっぱり作品とかも例えば AI が描いた絵とすごく感動した、すごくバックグラウンドの話を聞いた上で作家さんが描いた絵を見ると作家さんが描いた絵の方がいいねっていう風になるっていうのはやっぱりあると思うんですよ。それってやっぱり付加価値にはなっちゃうんですけど、でもやっぱりこういうバックグラウンドを知ってるとすごくこの歌詞の意味っていうのがわかるよな。
うんうん、いや本当にそういう流れで深く刺さってくるっていうものは絶対あると思いますね。さっきその印象に残ったシーンっていうところでちょっと言い忘れてたんですけども、バンドコンテストにとある理由からみのりちゃんも参加するっていうことになって、
あの虹野さんとダブルデートしなきゃいけないっていう
そうですそうですそうです。でそのそれがあなたのいいところっていう歌詞を、まあ、みのりちゃんが作るっていう、まあ、流れになるんですけども、で文化祭のバンドコンテストでそれをその虹色の青春の先輩と虹野さんの前で歌うじゃないですか。で虹野さんはちょっとあれこの曲の歌詞ってもしかして私たちのこと歌ってるみたいな、虹色の先輩への片思いの気持ちをみのりちゃん歌ってるんじゃないのって気づくじゃないですか。
そうなんですよね、気づいちゃうんですよ虹野さんは。うすうす西野さんはもうみのりちゃんって多分彼のこと好きなんだろうなって思ってるんですよね。
うんうんうん。で虹色の主人公は例によって気づかないでも彩りの主人公の方に告白しようかどうか悩んでると、その虹色の先輩に自分の気持ち伝えようかどうか迷ってるみたいなこと相談してたと思うんですけど、
うんうんうん、
私二人の前で好きだって気持ちを思い切り歌うことでなんかすっきりしちゃいましたと吹っ切れると、
ありましたね。
そのシーンが本当すごい好きで、大好きな2人の仲を裂きたくない、だから私はこうやって思いっきりここで歌うことですっきりしたんですって自分を納得させようとするみのりちゃんっていうキャラがすごく魅力的に感じましたね。
すごく大人の階段を登った瞬間ですよね。
いやもう誰よりも大人なんじゃないのという思ってしまって、
みのりちゃんの立場ってすごく辛いところですよね。
はいはい。
鈴音ちゃんって片桐さんのことは別に好きじゃないじゃないですか。
うん。
ただの先輩っていう。だからただ主人公のこと純粋に好きでいられるけど、みのりちゃんは自分の大好きな同性の先輩と自分の大好きな異性の先輩、その二人がすごく仲良くしてて、その二人を見ててすごくいいな、私もそういう風になりたいなって思って出る反面、自分もその先輩のことが好きっていう、すごくこれって辛いじゃないですか。だって言いたいけど仲を壊したくもないし、でも言いたいしっていう、これはそれはこういう歌詞をしたためますよっていう話になりますよね。
だから本当にそういうストーリー上の流れと歌詞の内容がもうバッチリ噛み合ってて、彩りの中でも本当にサブキャラといえばサブキャラのストーリーなんだけど、そこすっごい刺さりましたね。
すごく良かったですよね。そしてやっぱり2番で自分でも素直に言えるよ、今ならすごく好きよ、あなたのいいところ、このすごく好きよっていう言葉がいいんですよね。歌詞としてあのメロディーと一緒に乗ってきた瞬間に、やっぱり歌ってるのは丹下さくらさんですけど、このみのりちゃんの芯がしっかりしてて優しさもあって、だけど素直になれない、その素直になれないところを素直に自分の胸の内を明かすっていう、作詞ってこういうことだよなって改めて思いましたね。
すごいですよね。あの丹下さんって作詞ってどれくらい知ってるのかわからないんですけども、もしいきなり作ってこれを作ったなら本当にまあすごいなとしか言えないんですけど、
すごいですよね。そうですよね、すごくグッとくるいい歌詞ですよね。やっぱこれはもうみんなそう思ったと思うんですけどね、このみのりちゃんの強さというか優しさというか、それはすごくこの彩りのラブソングの中でも名場面としてあったなと。
いや本当にそうですね、激しく同意なんですけど
どうですか、あの名シーンとかそういうのはこの辺ぐらいですか、歌詞とか。
はい、歌詞で言うと美咲すずめちゃんもキャラソンがありますよね、うん、
あーはい、アニバーサリーですね。
はい、アニバーサリーという曲がゲーム本編の発売後2年後ぐらいに出た、まあ、イメージアルバムというかで初めて桑島宝子さん宝ちゃんの、まあ、アニバーサリーと曲なんですけど、あの一件からしばらく経って、まあ、ようやく主人公に対する思いを吹っ切れてきた美咲すずめちゃんの心情を表した曲なのかなって思ったんですけども、
あれもすごくいい曲ですよね。
通して聞いて、まあ、うん、やっぱすずめちゃんはめちゃくちゃいい子だし、けなげだし、泣けてくると思ったのと、
そうですよね、なんで主人公はすずめちゃんじゃダメだったんだろうっていうのは僕も思いますけどね。
そうですね、
うん、アニバーサリーだとやっぱサビが嫌いになんてなれないっていう、うん、やっぱすずめちゃんそう思ってんだなっていうのはすごく思いましたね。
で、彩りでもクライマックスで、まあ、彩りなんか入るんじゃなかったって言ってたすずめちゃんが気持ち切り替えて、まあ、主人公に微笑んでくれたりもして大団円に向かっていくっていうのもありましたし、アニバーサリーの中で本当聞いててびっくりしたのが、そこの歌詞だけちょっと引用しようと思うんですけど、
あ、どうぞどうぞ、はいはいはい、
叶わない夢もあるって気づいた、それだけで記念日って、もう本当びっくりして、
そう、すごいですよね、それすごい言葉だなと思って、
と思って
諦めなんだと思って
そうだし、それを記念日と表現できるキャラとして、まあ、美咲すずめちゃんのことを作詞した人が捉えていて、まあ、実際そうですし、さゆりんっていう方が歌詞を書かれてますけど、
うんうんうん、
もうなんて歌詞を書くんださゆりんって思ったんですよねすごすぎる、
すごいですよね、
あまりにもけなげすぎてちょっと怖くなってくるぐらいだったんですけども、すごくそこは印象に残りました。
またほうちゃんもこのときめきメモリアルのパーソナリティをやられてたから。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、丹下さくらさんはその前身バンドのパーソナリティやられて、その後のクラブときめきメモリアルとクラブ DB だったかなの、この彩りとかをラジオドラマで流した時がほうちゃんがパーソナリティだったんですよ。だからほうちゃんね、いいですよね、すごく僕ほうちゃんの声好きですね。
はい、そうですね、まあ、歌詞印象的な曲としてはそこですかね。
はい、そしてあとは小ネタですか。
小ネタですね、あの僕が好きだなと思ったサブエピソードというか、如月さんというそのときめき本編にも登場するキャラが彩りにも出てるんですけど、
あ、はいはいはいはい、はい、
結果如月さんはこのそのイベントの後演劇を目指すことになるんですけど、そのきっかけになるイベントが彩りに含まれてて、
うんうんうん、
学園祭でやる戦隊ものの演劇を如月さんが見学して、まあ、主人公も一緒に見てみたいなシーンがあったじゃないですか。
クイズ戦隊カルトマンですね
クイズ戦隊カルトマンで、まあ、演劇っていうものにもともと如月さんは興味があって、まあ、ただ体力がないということで断念してたんですけど、カルトピンクの人がちょっと怪我しちゃったことをきっかけに、どうするんだ、他に女子部員いないぞとなったところ、如月さんが実はそのセリフ全部覚えてると。
そうなんですよね、全部同時通訳というか喋れるんですよね。松坊さんもあの同時に大山信代さんと一緒に喋れるって言ってましたけど、
そうです、あのドラえもん界でコラボさせていただいた、
そのレベルで見てたってことですもんね。まあ、僕もあの彩りとか虹色に関してはほぼほぼ主人公と同時で喋れるぐらいはいけますけど、もうそのレベルですね僕も。
同時通訳できる方が多いですね、結構いらっしゃいますね。いやいや皆さん能力者だなと思うんですけど、まあ如月さんもそういう感じで、で主人公が如月さんやったらってこう背中を押して、あ、じゃあという感じでカルトピンクの代役を、まあ、やってみようと。で主人公もいろいろサポートしたり、で最終的にはこう主人公もなぜかカルトブルーとしてリハに参加するというでもう主人公もかなりアドリブでいろいろセリフを言ったり、なんとか劇を破綻させないように立ち振る舞うっていう、さすがアーティスト気質というか、しっかり人助けをしてっていう。で、まあ、如月さんはそんな経験を通して、私演劇本格的にやってみようと思ってますっていうところまで行くっていう、イベント全体の読後感がすごく良くて好きなシーンですね。
あれは良かったですね。如月さんっていう人が より近く見えたというか、もちろん虹色の青春とかでも見えましたけど、実は演劇に対してすごく興味があったりとか、そういうところはすごく良かったなっていうのは思いますね。あのイベント、
おとなしいながらも能動的に動いていくのが新しい如月さんの一面を見れた感じがして良かったですよね。
うん、すごく良かったです。あれはですね、僕なんですけれども、今回ご準備いたしましたトリビアなんですけれども、彩りのラブソングですね。今回はですね、電力のお話なんですけれども
電力、ほうほうほう、
はい。主人公たちがね、ライブをやるステージ、まあ伊集院財閥が世界中のね、ものすごい、どのアーティストがもうよだれを垂らしてライブをやりたくなるステージ、
はい、
あのステージのですね、野外ステージのスピーカーの消費電力、これどれぐらいか分かります？ものすごいですよ。
え、いや考えたことなかったですけど。
いや、セリフ出てくるんですよ。
ん、あ、出てきますか。
はい、ポロッと出てくるんですけど、どれくらいか分かります？
覚えてないですね。どれくらいですか？
スピーカーだけです。スピーカーだけ、なんとですね、まあその単位はないんですけれども 1.25GW なんですよ。
1.25GW、 なんか最近聞いたよはい。
なんとこれ、あのデロリアンがタイムスリップをする電力よりも 0.04 多いんですよ。
上回ってるんですね。
そうなんですよ。デロリアンは 1.21GW なんですよ。
え、じゃあタイムスリップできちゃう
ん？できちゃうぐらい、あの中のスピーカーだけ使うだけでもそれだけの消費電力を使ってると。
スピーカー以外もいろいろありますもんね。
はい、半端ねえな伊集院と思って
どうなっちゃうんですか、そしたら。
どうなっちゃうんでしょうね。でもものすごい音量なんだろうなと思うんで
みんな鼓膜破れるんじゃないですか。
でも普通にみんな聞いてたから。
ああ、そうですね
でもそ 15W 使っちゃうんだと思って面白いなと思う。そしてですね、他にもトリビアいくつか調べたんですけれども。
おー、ありがとうございます。
はい、僕ですね、このスズネちゃんっていう女の子がすごく好きっていう話はまあしてるんですけれども、このスズネちゃん本名美咲スズネちゃんっていうんですよね。
そうですね、はい。
この美咲姓、美咲っていう名字の人いないのかなと思って調べたんですよ僕。
はい、
その僕のね、僕一応娘が2人いるんですけれども、だ娘チャールズっていうのが2人いるんですけれども、あと嫁チャールズっていうのもまあいるんですけれども、その娘チャールズの同級生とかには美咲ちゃんっていう名前の女の子がいるんですよ。こうあかりちゃんとかしおりちゃんみたいな感じで、みさきちゃんっていう
下の名前ってことですね。
そう、美しく咲くっていうみさきちゃんっていう名前の女の子は割といるんですよ、そういう同級生とかでね。だけどみさき姓の人っていないよなと思って、本当にある名字なのかなと思って僕調べました。
はい、
で調べた結果、
はい、
みさき姓いましたよ。
あ、いるんですね。
いました、
多
くは東京都、
ほう、
長野県、うん、岡山県にいらっしゃるらしいんですよ、美咲さん。で全国だと、はい、一応登録されてるのが20名いらっしゃるらしいです。20名というか、まあ20件ですよね。
はいはいはい、
いらっしゃるらしいんですよ。だから一応美咲っていう名字はあるんだと思って。
そうだ、
僕今までお会いしたことはないですけど、
はいはいは
い、いたら多分スズネちゃんのことを思い出しちゃうんだろうなって思うんですけど
恋に落ちちゃうかもしれませんよ。
どうでしょうね。あ、でも僕その20歳ぐらいの頃バイトしてた時、
はい、
美咲ちゃんっていう子が先輩でいたんですよ。
下の名前が、
はい、美咲ちゃんっていう、その先輩は割と好きでしたねちょっと可愛かった
すでに前科あるじゃないですか
前科もまあありますけどちょっと可愛い、ですか、ね、
可愛かったんですね。
可愛かったんですよ、宮崎葵ちゃんみたいな感じの子で、
あ、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。
可愛かったんですよ結局僕はそこから一歩踏み出すことはできなかったんですけれども。
そうだったんですね。
そう、立林美晴ちゃんみたいにこうやって遠くから見てるだけだったんですけれども、
そっちの美咲ちゃんルートには行かなかったんですね。
あ、行けなかったですねただその時も、あ、美咲、あ、すずねちゃんだって思いながら僕はいたんですけど
心の中でね。
そう、心の中で思ってましたね。
ちなみに虹野さんはいないですよね、さすがに。
虹野さんはいなかったですね、調べましたけど。
あ、調べたんですね。
はい、片桐さんはいましたね、多く。
ああ、まあそうかそうか、
片桐さんは割といるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
あと藤崎とかも、立林さんはいるかどうかはちょっと調べなかったですけど。そしてですね、この時期ですよ、この彩りのラブソングが出たこの頃なんですけれども、実はこの三崎すずねちゃんによく似たキャラっていうのがいるんですよ、98年。
はあはあはあ、それは別のゲームで。
はい、別のゲームで、コナミで。
そうなんですか。それはギャルゲーで。
いや、全然ギャルゲーとは別ジャンルです。
ギャルゲーとは別ジャンル。
はい、
98年ですよね。
はい、
コナミ。
はい、
いやー、メタルギアソリッドにはいない気がするな。何ですか。
なんと、
はい、
実況パワフルプロ野球98開幕版のサクセスモードにですね、
はいはいはい、
スズネちゃんによく似た容姿をしている、
うん、はい、
三崎宝子ちゃんっていう子が出てくるんですよ。彼女役として。
なんかあれですね、こう中の人と名前ごっちゃになって、
そう、ごっちゃになってるキャラクターが出てくるんですよ。
はい、それはもう完全にそういうことですよね。
もうそれはもう絶対そういうことだと思いますよ。
ちなみにしゅんさん、それのゲームはやってます？
やってないですね。僕はあのそういうスポーツゲームは全然得意じゃないので、
はいはい、
一応そういうものがあるんだっていうことはで情報として。
でも気になりますね。ちょっと動画とかでチェックしたいですね。はい、
ぜひぜひ。そしてあと片桐さん大好きなギーガーですよね。
あ、はいはいはい
はい、このギーガーの元ネタ、あ、ガーギーか、ガーギー、ガーギー、この片桐さん大好きなガーギーっていうアーティスト、このガーギーの元ネタ、本名が、HR ギーガー、このハンス・リューディ・ギーガーっていうアーティストなんですけれども、いわゆるエイリアンっていう映画の美術を担当されてたりとか、あと PC エンジンのソフトですよね、邪聖剣ネクロマンサ、
はいはいはいはい、
あれのジャケットとかがギーガーだったりとか、あとヒデってあの X ジャパン、まあこのゲームだと X 日本っていう名前で出てきますけれども。
でありましたね。
X 日本の、まあ、X ジャパンですよね。ヒデってあのギタリストがいるんですけども、ヒデのソロアルバムの、初めて出したアルバムの Hide Your Face、 あれのジャケットを描いてるのもこのハンス・リューディ・ギーガーなんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。
じゃあ結構日本のカルチャーに影響を与えてるというか、顔になってるんですね。
そうですね、そういうのとか、やっぱロックとかそういうののジャケットなんかもいろいろ描かれたりとかする人ですね。で当然あの片桐さんの元ネタである絵とかも描いてたりとか、なかなか面白くて、で見て、あ、確かにこれ高校生が好きになりそうな絵だなと思って。
あ、そうですよね、おどろおどろしくて、まあ、でも美しく描き込まれて、
なんかすごく美術部の女の子が好きになりそうな、なんかリアルな話だなと思って、今回改めて調べてみて思いましたね。小ネタはそうですね、そんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕の方で、彩りのラブソングで結構尺を取って、サブキャラなんですけど尺を取ってるのが、まあ、ひもさんっていうキャラなんですけど、
あー、はいはいはいはい、
ときめき本編にも登場するマッドサイエンティストの女の子ですよね。ひもさんといえば、本編では人体実験がしたくなる季節だわのセリフでおなじみのマッドサイエンティスト女子高生で、人生の目標は世界征服っていう、もう結構ぶっ飛んだ人なんですけど、まあ、彩りのラブソングでは文化祭で、まあ、レーザー砲の実演を計画してましたよね。
うん、はいはいはいはい。
で、まあ、出力があまりにもすごすぎて、いやこれできないよと、うん、言われて、まあ、私の天才的な研究を理解しない小市民どもみたいなセリフを吐いて、科学部から電脳部にちょっと移籍したり、まあ、いろいろ気ままに行動してる人なんですけど、まあ、この人のサブストーリーが結構な尺あって、まあ、いろんなことをやってるんですよね、水面下で。成長促進剤を食虫植物に投与して、全長4メートル、茎の直径 1.3 メートルで直径2メートルのつぼみをつける。
プラですね。
はい、そうそうそう、あの世界征服プランと1号愛称プラっていう、日を追うごとに成長していくプラの話をニコニコねしてくれたり一体どうなるんだ最後みたいな僕特撮映画好きなんですけど、ゴジラ対ビオランテっていう映画がありましてね、
はいはいはいはいはい、
巨大な植物の怪獣のビオランテっていうのが出てくるんですけど、なんか頭の中であれがプラの絵に重なってました。
おー、はいはい、
世界を滅ぼしにかかるんじゃないかっていうそのイメージとかぶさってましたね、うん、
お
ひもさんとの会話っていうのが本当に他のときめきものキャラと全然違う展開になるのがすごく面白くて、まあ体育祭面白かったね、この間の体育祭良かったねっていう話を、まあ主人公が振れば、筋力重視の競技ばかりでくだらなかったわと、まあ、バッサリとね切り捨てた上にドーピングを認めれば少しはマシになるのに、最も優れた薬品を競う大会にした方が面白いと思わないと、まあ、独自のドーピング肯定論を展開したりするんですよね。
あー言ってましたね
でその学園祭でひもさんが使おうとしてるレーザー、それ危険じゃないのと主人公が聞くんですけども、あら安全よ、半径 3km 以内に近づかなければ危険はないわっていう風に返すんですけど、で主人公は半径 3km って俺んちも危ないじゃないかってこう怯えるっていうシーンがあったり、
はい、
でバンドの話をすれば、私が世界を手にしたらバンドなんてものこの世から消し去ってやるわ、せいぜい今のうちに自由を楽しんでおきなさいって言いますし主人公が曲作りで悩んでるんだと打ち明ければ、よくそんなくだらないことで悩めるわねと、まあ、これまたバッサリと切り捨ててくるですよね。
そうですね、いやーひもさんやっぱり物語のスパイスとしてはすごく面白いですよね。
そうですね、
そうで、色とりどりラブソングって、
はいはい、
虹色の青春と比べてやっぱりミニゲームが多かったじゃないですか。
あーそうですよね、
だからやっぱりそういうミニゲームのバリエーションとして効果を入れたりとかっていうのがすごくあったんだろうなっていうのはすごく思いましたね。
そうですよね、コンカーっていうそのゲームが、まあ、ひもさんの作ったシューティングゲームとして遊べるんですけども、その作った経緯っていうのがいろいろあって、電脳部に入部する時の条件として、まあ、割とチープなゲームを作って適当に提出したひもさんだったんですけど、すごく評価が低いと。で主人公が何かひもさんが好きなものを題材にしたらみたいなことを言うんですよね。で私が興味あるものとなって、ひもさんにとって興味あるものは世界征服しかないと。だからもう世界征服を目的にしたゲームを作ったんですよね。それがコンカーで、綴りは CONQUER 征服ですよね。で攻撃目標は都庁悪の巨大ロボで都庁を破壊するっていうシューティングゲームなんですけど、
はい、
でまあ都庁を守るための巨大メーカーと世界征服ロボがガチンコでやり合ったりしかも都庁をいよいよ破壊だとなった時に、都庁が巨大ロボに変身して逃げるじゃないですかでひもさんが都庁が逃げるわ追うわよというセリフが入って都庁を追いかけてラストバトルにもつれ込むっていう何をやらされてるんだという
それは杉山さんクリアされたんですか。
僕はですね、僕アクションとかシューティングが好きなんですけど、まあ、苦手で、
はいはいはい、
そこだけ動画で見たんですけどね。
あーそうなんですね、いや僕はもうシューティングが苦手だったんでやれなかったんですけど。
あはい、僕もちょっと苦手で、ただどうしても先が気になって見たんですけどね、そういう展開が待ってて
あーなるほど、そうだったんですね。
そうなんです、そうなんです、都庁が逃げるは追うわよすごいなと思ったんですけど、でその、まあ、完全に公約するととても良い、まあ、作品というか、いずれひもさんが世界を征服するための優秀な戦闘員を探すための軍事トレーニングキットができたわっていう感じで、まあ、ひもさんが喜んでくれて、あなたのおかげで有意義な開発ができたわ、一応お礼を言っておくわっていう、珍しく素直にお礼を言ってくれるんですよね。
ああはいはい、
まあ、そこもひもさんファンにはより一層こうグッとくるシーンじゃないかと。実際ネットをいろいろチェックしてたら、そのひもさんファンの方でひもさんが出ると聞いてドラマシーズをやったりしてる方もいらっしゃったんですよね。そういう入り方もあるんだと思ったんですけども、ひもさんファンはもうこれはマストでやるべき作品なんだろうなっていう感じがしましたね。
あとはそうですね、小ネタで言うと匠くんいるじゃないですか。匠くんがね、楽器のケース、ハードケースで持ち歩いてるじゃないですか。
はい、
あれくっそ重いんですよ。
はいはい、
あの僕楽器経験者なんでわかるんですけど、主人公は普通のこういうあのソフトケースみたいなので持ち運んでますけど、匠くんがあの持ち運んでるのはあのハードケースって言って、結構がっしりした、落としたりとか投げたりしても全然大丈夫なやつなんですけど、
ハードケースでベースを持ち歩いてるってことですよね。
そうっていうシーンがあるんですよ。あれなんでなのかなって僕思ってたんですよ。だって徒歩で通ってたにしても、ハードケースめちゃくちゃ重いわけじゃないですか。で通学カバンも持って、なんでなのかなと思って今回調べてみたんですけど、
はい、
匠くんが持ってるベースってスペクターの NS2 っていう楽器なんですよ。一応モデルとしては、
あ、特定できるんですね。
そうですね、一応設定資料でそういう風に書かれてるんですけど、
あ、はい、
でそのスペクターっていうのが、
はい、
まあ高い楽器なんですよ。お値段で言うとだいたい50万から100万ぐらい。
それを高校生が普通に学校に持ってきてるんですね。
そうって考えると確かに、ああ確かにあれはハードケースじゃないで持ち運ばないと怖いわなと思いましたね今回。
そっか、ソフトケースだと軽いけど損傷の危険性はあるってことですか。
そうですね、やっぱ楽器ってぶつけたりしてネックが折れちゃったりとか、まあ、ネックが折れるってことはそんなないですけど、ペグが折れちゃったりとか、ちょっとしたことでやっぱり傷がついちゃったりすることもありますし、でやっぱ秋なんでちょっと湿気が徐々に薄くなってきて乾燥してる時期でもあるんで、そうするとやっぱネックがちょっと状態が悪くなっちゃったりっていうのもあるんだろうなと思って、あ、そういう意味でなんか匠くんってちゃんと楽器大事にしてる人なんだなと思って、それはすごくなんか面白かったですね。
チャラい感じ見せといて実は音楽に真摯に取り組んでるっていうキャラでしたもんね。
そう、実は音楽をやることとかにはすごく完璧主義というか、そういう子なんですよね匠くんって。その辺やっぱりあのドラマシリーズのドラマ CD ですよね、そっちの方ですごく描かれてたっていうのはあるんですけど、であのあけみさんって言って主人公たちがいるバンドの前のボーカル、その人に会いに行くっていう話もやっぱり今回ドラマ CD を聞いておいて保管されたな、すごく今回はドラマ CD を聞くとより面白かったなっていうのがすごくありましたね。鈴音ちゃんがなんで一日で立ち直れたかだったりとか、やっぱりそこに明美さんの存在っていうのがあったっていうのも大きかったんだろうなっていうのはすごくドラマ CD 聞いてて面白かったですね。
そうそうそうそうなんです、僕もそう思ったんですけど、なんていうんですか、本編でもなんかの形でそれが入ってるとより良かったのかなって思ったりもしたんですけど、
全然明美さんっていう名前は出てくるけどそこに深く関わってくるわけじゃなかったから、だからこれは別に本編であっても良かったのになって僕はちょっと聞いてて思いましたね。
そうですよね、入れるのが難しかったですかね。
まあ容量の問題でしょうね多分。これ多分まあ大体そんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。ということで今回はときめきメモリアルドラマシリーズボリューム2彩りのラブソングについてシュンチャールズさんとお話しさせていただきました。次回はいよいよドラマシリーズクライマックスボリューム3旅立ちの歌についてお話ししたいと思います。シュンさん今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はときめきメモリアルドラマシリーズ彩りのラブソングについてシュンチャールズさんとお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。